はい、皆さん、こんにちは。家6でございます。現在時刻は18時30分ぐらい。おっつつ。18時30分ぐらいでございます。今日はちょっと疲れましたね。今、現在、自宅がですね、いわゆる排水管の修繕工事というかリプレース、リファクタリングが行われており、その日中全くトイレが使えないみたいな感じが続いております。トイレだけじゃないですね。上水道、下水道、まあ確かに言えば下水道が使えないので上水道も止めてるみたいな感じで、水回りが全部ストップみたいな感じでございます。はい。いや、まあそれはもう慣れてきたんですけどね、今月6回ぐらいかな、それやることになっていて、まあ6回やるいず慣れるよ、そりゃ。人間割と日中トイレ行かなくてもどうにかなるんだなということは分かりつつあります。まあ旅行とか行ってるとね、そんな感じも確かにしないでもないんですが。はい、今日は何の話をしようかなというところで、お悩みコーナー。東京都在住、PHP エンジニアのユウさんからじゃねえよって感じがしますけども、からのご相談でございますが、最近、プンリクの、レビュー依頼が、たくさん来ています。で、若いジュニアエンジニアも成長し、なかなか良いコードを書いてくることが増えたなと思っております。素晴らしいですね。とても僕はそこの部分、嬉しく思っています。いい話ですね。ただ、なかなかこうコミュニケーションというのは難しいなとこう日々感じているところでもあります。具体的には、このようにしたらどうかという部分で、まあ、その GitHub のプルリクの、まあ、レビューを行っているんですけれども、そのレビューにおいて、コミュニケーションがこう割と雑になってしまう。正しく言えば、まあ、こういう指摘をしたつもりなんだけど、こうじゃないんだよなとか、こういう指摘をした後に、まあ、こういう指摘が見つかってしまったので、まあ、もう一回投げたところを、まあ、かなり気分を害されたり、害されたように見えたりとかして、まあ、ちょっとぎくしゃくしたりとか、あとはですね、まあ、そういったエモーショナルな部分以外にも、こう過去作られたコードをコピペして使っている方が結構いたりとかしていて、そこの部分で、なんでしょうね、あまり良くない使い方が増えたなと、これはまあ主観なんで、まあ、かなり難しいところであるんですけど、まあ、あったりとか、あとはそのコードを修正するレビューアーというのは1人じゃないわけですよ。それはコードの品質というものをまあ均一化するためにも非常に重要なんですけれども、まあその前回のレビューと相反するレビューをしなきゃいけないという時がまあ来ました。で、その時にどうしてもその、まあこの人がこういうふうに言っていたからこうしたのであって私にはまあ問題はない、それはそうだなという気もしますが、そこでまあレビューメッセージ、レビューメッセージというか、まあ、アーキテクチャのメッセージがこう複数存在することによって、レビューが非常にまあ混乱してしまっていると、これはかわいそうなんですけれども、まあ、かわいそうだなというふうなところで、まあ、心を痛めるという感じの悩みに遭遇しています。どうすればよろしいでしょうか。東京都八王子市在住のゆうさんからです。そうですね、まず前提として A6 が嘘しか言わないポッドキャストなので、まあ、こんな悩みを言っている八王子市在住のユウさんは存在しないと思うんですけれども、まあどうすればいいんですかね、悩むとこですよ。コードレビューの理由が何なのかというところがまあいろいろあると思うんですけれども、多分どのコードレビューにおいても、ポカミスを防ぐために、まあ、なんとなく読んでくれよみたいなのが、まあ、一個あるんだなと思っています。まあ、これは、かなりの緩いレベルのところとかっていう部分、まあ、レベル感関係なく、 その2人以上の目を通すことによって、なんか圧倒的におかしいことみたいなことを防ぐみたいな意味合いがあるんじゃないかと思っていて、まあ、これは多分どこの誰もが否定するとこじゃないんじゃないかなと勝手に思ってます。さて、じゃあそのレビューをする人はどの強度でレビューをすべきなのかというのが、まあ、多分おそらくこの質問者さんの意図するとこなんじゃないかなと、まあ、勝手に考えるとこなんですけれども、まあ、やっぱりレビューは期待するレビューっていうものがあるわけですよね。まあ、依頼っていうのは何かの期待を持ってされるものですからして、まあ、なんというかそのレスポンスに対してどういうものを求めているのか、まあ、すごく良いコードを書きたいので、まあ、複数の視点が欲しいっていう人であったりとか、まあ、これ難しいんで全く分からんから教えてほしいっていうレビューから、とりあえずもうアプローブしてくればいいよっていうレビューから、まあ、様々なレビューの、なんていうんですかね、期待度っていうのがあると思います。あとはまあ速度もそうですよね。今レビュー投げてこのちょっとした修正だったらもう30分あれば俺だったらレビューできるよみたいな感じで送ってきて、まあ1日経ったりとか、まあ、3時間ぐらい経ったりとか、まあ、いろいろこう自分のそのペースを乱す原因になったりとかして、非常にレビューが鬱陶しいというふうに感じ始めることも、まあ、様々かなと思っています。まあ、これって本当難しい問題ですよね。誰も悪くないと言ったら、まあ、言い方はまあ極端なんですけど、レビューイーがレビュアーに期待することって、あんまりそんなレビューのコメントのところに書いたり書かなかったりすることがあんまないと思ってて、これレビューお願いしますみたいな感じでポーンと飛んできたりすると思うんですよね。で、その時に、ポカミスみたいなものに関して言うと、もうそれは完全にコードレビューのレビュアーが、まあ、静的解析をして調べてるようなもので、まあ、人間がまあ特にチェックする必要性あんまりなくて、まあ、機械的にもある程度チェックできるんじゃないかというレベルのものだったりするかなと思ってます。ただ、それもやっぱりレビューの重要なポイントだと思うので、それが悪いということではないんですけれども、まあその、パッと見て、まあ、良さそうみたいな感じ、まあ、パッと見て良くなさそうみたいなのはどういうものかって、割とその人のレビュアーの筋肉によると思うので、なんか割と変な話ですけど、まあ典型的な例としては、このレビュー E の方がその歴が長かったり、その職務の歴が長かったりすると、簡単に LGTM が発行されちゃうみたいなケースもあったりしますよね。まあ、ああいうのから、そのレビューアーの方が、まあ、すごい新入社員で、これはじっくり見る必要性があるなというふうに思ったりする場合もあるでしょうと。で、このあたりの部分の、温度感調整みたいなものが、まあ、やっぱり丁寧にしなきゃいけないなと、まあ、個人的には思ったりしています。ただ、でも丁寧にするといっても、やっぱり人間、その1日何個もレビューとレビューが飛び交うわけじゃないですか。わかんない、普通どうなんだろう。僕の方だと、まあ、1日、まあ、5本とか10本とか飛んできたりとかするんですけど、まあ、もうちょっと飛んでくることもあるかな、あるいはまあ少ない場合もあるんですけど、まあ、それをこう見て、これはこうこうこうだからこれ直してくださいって返して、で5個戻したらそれがまた返ってくるので、また順番的に5個見てみたいなことをやっていたりすると、まあ、だいぶレビューアーの脳みそは混乱します。特にレビュー E の方は自分の手元にあるコードなので、まあ、5個あっても別にそれぞれ5個を深く理解してるんですけど、レビューアーの方は他の人のコードを見てたりするので、まあ、かなり混乱度が高まったりします。まあ、これは単なる言い訳だと思うんですけど、まあ、難しいよねっていうことを言いたいだけですね。で、あとは、GitHub の、 コメントっていうか、まあ、レビューのシステムが、まあ、コメント書く感じになってると思うんですけど、まあ、やっぱりあれで表現しきるのってなかなか難しいなと思うことがあります。もうこれコード書いちゃった方が早いなとか、まあ、前回か分かりませんけど、似合わせとか諭しとかっていう、まあ、要はその人に物事を伝える時のレベル感みたいなものがあると思ってて、そこでまあ、ちょっとあれもちょっと改訂しようかと思うんですけど、無関心、に合わせ、サジェスト、諭し、叱り、怒りみたいな感じの順番になるかなと思ってるんですけど、まあ、この辺りで、やっぱり所詮コメントなので、ペアプロとか、まあ、あるいは口頭での指摘と違って、エモーションを乗っけることは結構難しいですね。こう結構、これあんまり良くないから、ちょっとこれはこんな早期リターンに書き換えようよみたいな感じを投げたときに、レビュー E よりもレビューアーの方が温度高、範を高く受け取っちゃったりとか、あるいはレビューアーとしてはこれは絶対直してほしい。そうですね。例えば PDO のインスタンスを作る場所がどこなのかというところで、まあ、レビューアーの方が、かなり強いポリシーを持っていた場合に、レビュー E としてはでもこんなのは大差ないのではというふうに思ったりしたときに、かなり温度感が強くて、まあ、その指摘箇所に関して、まあ、これは大丈夫だと思いますみたいな感じのレスをしたときに、まあ、別に実際大丈夫なこともあるんですけれども、でもやっぱりこのレビューアーがまあ結構頑張ってる場合とかにまあ発生してしまうんですが、いや、これはぜひとも直してほしいみたいな時に、まあ非常にこいつはうざったらしいレビューアーだなみたいな感じになっちゃったりすることがあると。で、まあコミュニケーションが特にそれでうまくいっていない場合には、そこでさらにこう微妙な、なんていうんですかね、雰囲気になってしまって、そのレビューの質というよりかは、そのピンポンがうまくいかないみたいなことが発生しちゃうことが多くなっちゃうかなと。でも、レビューって何なのかなってちょっと最近思ってきてて、まあ、僕は LGTM ってあんまり好きじゃないんですよ。まあ、OK だねっていうふうに言う言葉としての LGTM はいいんですけど、僕はこのコードにアプローブをするっていうスタンスなんですね。アプローブってことは、何か起こったときに、僕がレビューしたんだから、その一定の責任というとちょっと極端ですけど、まあ、そうですね、責任を持つよみたいな感じのことを、まあ、思ったりする。まあ、それをする側には、やっぱりちゃんと書きたいなって思ったりするんですよね。でもそれって、責任感があって良さそうだなって思う反面、それはその人からコードを取り上げてるようなもので、まあ正直、強く直せみたいなこと言ってるのと等しいわけですよね。さっきの段階で言うと、もうほとんど、諭しに近い、促しを超えているよねっていうレベルになるんですよね。まあ、よく RFC とかで、should とか must とか、まあ、あるじゃないですか。まあ、そういう部分のところの温度感みたいなものが、レビュー E が期待されているのと違ったりすると、まあ、やっぱりまあ、あるいはレビュー R がまあ求めているものとレビュー E が返してくるものの差みたいなところで、まあ微妙なものが発生したりすると微妙なことになるよねっていう、まあそういう話ですね。で、これどうやって解決すればいいのかなと思ってるんですけど、一つがもう小さいコメント欄に何か書くよりも、もう一気にこういう感じはどう？みたいな提案しちゃうみたいなことなんですよね。 これはもう、指摘事項に関してピンポンが減るっていうメリットがあります。ただ、デメリットは今言った通りなんですけど、お前のコードは、まあ、許さないよみたいな感じになっちゃうんですよね。その君のその意図がなかったとしてもですよ。ぶっちゃけその修正箇所がいくつもあって、それを直してもらってるのにもかかわらず、なんていうんですかね、もうリライトしちゃうっていうことになっちゃうので、それがまあいいのか悪いのかっていうのはかなりプライドとは言わないですけど、まあプライドかな、プライドに引っかかる問題かなと若干思ったりするわけでもありますよ。なので、まあ、結構ハードなレビューになっちゃうんですよね、そういうのって。でも分かりやすいとは思うんですよ。どういうことをしてほしいのかっていうのが、コミュニケーションがうまくいってないなって時には、もういっそのことそれの方が早いんじゃないかと思うことがあったりするんですよね。でもやっぱりそこで悪気はないと言ったらなんなんですけど、さっき言ったようなまあオーナーシップの問題みたいなのが出てきて、なんだろうねみたいな感じになっちゃうと。で、逆に直すっていうプリクじゃないで、こうコメントでまあ匂わせやサジェストさあのサトシやまあ促しみたいなものっていうののレベル感を続けていくと、まあ一旦どうかなみたいなところあったりするんですよね。これは直してほしいんだっていうところが、まあ、強くあったりするんですよね。で、ここでコミュニケーションが悪化すると、まあ、レビューアーは変な話なんですよ。レビュー E よりコード詳しくないんですよ。ここのとこのテストってどうなってんのみたいなことを聞いたときに、レビュー E の方が詳しいに決まってるんですよね。なので、まあ、おっつけ、いや、それはここで担保されてるんで大丈夫ですみたいなレスを返すんですけど、まあ、それの数が多いと、こいつコード理解してないなみたいなコミュニケーションになっちゃうんですよね。で、それはその通りなんですよ。君が書いてるコードなんだから、君の方が詳しいに決まっとるっていう話なんですよ。だけど、レビュー E としては、だいぶイラつくっぽいんですよね。いや、もうそれ書いたからみたいな感じになっちゃう。こいつ重箱の隅ばっかりつつきよるなみたいな。レビューアーとしても別にそういうことしたいわけではないんだけど、でもやっぱり気になるから聞いちゃうじゃないですか。で、ここでまあどういうふうにやればいいのかなっていうのがすごく難しいなっていうふうに思うんですよね。で、こうなると、もうやっぱり仕切り直しで、ちょっと時間取ってお話しましょうね、みたいなことになるんですけど、まあ、それも、やっぱ改善しないこともあるんだなと。結構まあ、なんかプルリクがうまくいかないときは、何らか少し話をして、これってこうだよね、ああだよね、みたいなこと言ったりすることもあるんですけど、どうしてもそうはいかんときもあったりとかして、難しいなっていうふうになったときに、だいぶ双方が疲弊したときに、もうええわいという感じになっちゃうんですよね。まあ、普段の業務って別にレビューだけじゃないじゃないですか。まあ、そうなったときって、じゃあどうすればいいのかなみたいなところってあったりするわけですよね。まあ、そうなるとね、かなりしんどいというか、どうすりゃいいのかなーって思ったりするとこですね。まあ、これ相性の問題かなとも思ってて、この人とこの人相性が合うよ合わないっていうのはあったりすると思うんですけど、まあやっぱりどうしてもそうは言ってもねみたいな世界ってあったりするもんで、どうすりゃいいんだろうなってこっちも思ってるんですよね。別になんか変な話なんですけど、まあ人にはよると思うんですけど、僕とかはレビューすることで、その
権威づけをしたいわけでも何でもないんですよね。でも、自分が考える良い行動みたいなのあるわけじゃないですか。で、自分が考える良い行動において、まあ、ここってこう改善できるんじゃないみたいに指摘するのは理由が仕事だと思うんですよね。それじゃなかったら、バグを見つけるみたいな意味合いのレビューだけだとしたら、そもそも、ポカミスの部分しか見ないっていうことになると思うんですけど、どうなのかな、それでいいのかな、若干こんなこと言ってる時点で、闇落ちしかけてんじゃねえかっていうふうに思わないでもない。ありますよ、正直。どっちの意味の闇落ちもあって、これは絶対直してもらわんと困るし、いくら言われても、こっちの言う通りにせんと通さんみたいな意味合いの闇落ちもありますし、もう別に君の行動にはあまり責任持ちたくないっていうか、レビューすると結構疲れちゃうから、もうパッと見て、パッと見てよかったらもういいやみたいな感じでアプローブするっていうのも、もうそっちも闇落ちかなのかなと僕は思ってて、どっちの方が正解とか不正解とかはあんまりないのかなと思いつつも、悩んじゃうよなーっていう。どうするのがいいんですかね、正直な話。難しくて難しくて。何がいい悪いってあんまりないはずなんですけどね、その行為自体においては。ただ、これは年を取ったからだと思うんですけど、年を取ったというか、期待されてるところが、結構高いところにあるからだと思うんですけど、結構僕の場合は、ちゃんと見てやってくれよねっていう、そのコンテクストがあるんですよね。で、ちゃんと見てやってくれよって言われたら、ちゃんと見るしかないじゃないですか。ハンコマシーンになるっていうミッションは課せられてないんですよ。よく良い行動をサジェストするっていうミッションがある限りは、そこって避けられないんですよね。でも、これも闇落ち発言に近いんですけど、そんなの求めてないのかなーっていうふうに思うこともあって、でもそうすると他の人に同じことができなくなっちゃうんですよね。なんであの人はこの品質のコードで通過するのに、この人はこの品質のコードでは通過させないのかみたいな話が出てきたりとかするんですよね。これ結構しんどくて、どうすればいいんでしょうね。というところで、東京都在住、東京都八王子市在住のゆうさんに関しては、正直僕は答える術を持ち合わせておらんのですが、皆さんはどのようにお考えなんでしょうかねっていうふうなのと、そもそも皆さんの意見をこれ聞く必要性があんのっていう問題があり、これが問題であるならば、なんていうか、そのレビューはレビューが解決する問題なのかっていう話でもあるんですよね。ちょっとここはね、水かけ論になっちゃうんであれなんですけど、要はマネージングの問題だと思うので、あの人のレビュー厳しいって言ってわかんないな、反りが合わないからちょっと勘弁してくださいみたいな、全然、ある話だと思ってて、その上で、さらなる責任者の方が、いや、言うてもね、あの人のやつを通した方がいいよっていうのか、そっか、じゃあ、それはじゃあもう大変でしょうから、その人じゃなくていい人にレビュー回せばいいと思うよっていうか、もういろいろあるなと思ってて。難しいですねっていう。 まあ、結構ね、難しいですよね。特にアーキテクチャのね、設計でね、ある人が言ったのとある人が言ったので違う場合にどっちを取るのかみたいなところがあると思うんですよね。で、まあ、そのレビュー E の方もね、丁寧にコミュニケーションしようと思って、いや、この修正をそういうふうにしようっていうふうに言われたっていう、その指摘の部分って、そうそう教えてもらえます？みたいなことを、言ったりとかするわけですよ。で、そうするのって結構、温度感高いよなって思ったりするんですよね。いや、難しいよね、これ。イエーロックは嘘しか言わないポッドキャストなんで、これ嘘なんですけど、嘘だけどこれは本当にある話だな、本当。むずいね。時間もね、結構経っちゃったんで、水かけ論を、ループします。水かけ論は一旦抜けますけど、あとは時間の問題ですよね。レビューってどれぐらいの時間でリターンしなきゃいけないんですかね。これマジ現場次第だと思うし、さっき言ったような部分もかかってくると思うんですけど、レビューって、邪魔をしないように早くレビューするってすごい重要だとは思うんですけど、さりとて、なんて言ったらいいんですかね。早く返せると早くその人の仕事が進むので、そこの部分に関しては、レビューするよりも何かしらのドキュメンテーションとかを作っていくしかないのかなっていうふうに、やっぱり思ったりしますね。今だったら CI でね、テスト回しますとか、スタン回しますとかっていうのは基本になると思うんですけど、やっぱりそのスタンとか、スタンであったりとか、CI のテスト、PHP のテストだったりとかっていうのは、あるいは E2E のテストだったりとかっていうのは、自動化されて手間が減らせるわけですから、そういうのをもっとこう力をかけていくべきなんでしょうね、多分ね。やっぱりだから、気づかずに、八王子在住の U さんは、木こりの罠というか、斧を研げない状態になっちゃってるんじゃないかっていうふうに思ったりもしますよね。そんな感じですよね。ちょっと答えみたいなものが今見つかるとは思ってないんですけど、最近考えている難しいなと思うことを、ちょっと軽く家ロックしてみましたみたいな感じですね。難しいでございますね。僕の場合ですけど、僕の場合は、何を期待されてるのか分かんない時がやっぱりあって、こっちも困るみたいなところがあったりするので、もしかすると、そういうのは期待されてないかもしれないかなって思うと、それを確認取るところかなっていうふうに思ったりしますね。こういうふうに自分で、自分のこととか、八王子在住 U さんのことを思うとね。ということで、ちょっと次は何かしらの確認を取ってみたいなと思ったりします。ということで、イエロック、嘘しか言わないポッドキャストですので、今回も嘘なんでございますけれども、皆さんは、しっかり文力をレビューされていることと思います。皆さんはお困りではないでしょうね。困ってるのは俺だけです。というところで、いや、正しくは俺と俺のレビュー E も困ってるかな。ということで、今回は終わりたいと思います。お疲れ様です。またねー。